私たちはここのこの今日読んでいただいた教えについては理解しているし、またそのような過ちを犯すことはないだろうと多分に思われる出来事です。でも実は分かりきっているような事柄なんですけれども、私たちの心の中で自覚しないといつもこの問題を起こしてしまう。つまり普通に言う人を裁いてしまうとか、人を批判してしまうとか、批判というのと裁くということは同じなんですが、人に忠告するとかね、その人の考え方が間違っていると思ってそれを意見を言うとかというのとはまた別の問題です。ここではじゃあここで言う人を裁くってどういうことなのか、でそんなことが私たちはそういうことからはもうそういう問題は解決していると思っているんですが、でも意外とこう日常生活の中で心の中にスッとこう入ってきて、あれでもクリスチャンかっていうふうな、そういうこう思いにとらわれてしまうことがあります。でそんな点を私たちは気をつけていくようにと教えられている箇所でもあるかなとも思いました。でこのコロサイ人への手紙をパウロが書いたのは、非常にこの哲学的なっていうのはギリシャのね文化の中のギリシャ的なであり哲学的なこのもので、それがただ単に哲学とかギリシャの思想ではなくて、キリスト教的な装いと教えをこう持っている哲学、ギリシャの価値観の教えって言ったらいいでしょうかね。でそういったものがコロサイの教会に忍び込んできた。でも後で考えてみますと他のローマ人の手紙にも似たようなことがありますので、どうもコロサイの教会だけではなくて当時の教会、特にユダヤ人たちでないこの地域の、ユダヤではない地域の教会の中に入ってきた教えのようです。よく異教とか異端という言い方、異教と異端はちょっと違うんですが、異端ってよく言うんですが、異端っていうのは何かというと、実はキリスト教の本質がこうと似ているようでいて、キリスト教に似ているようでいて、その信仰の本質が間違っていること、そういう間違った教えをしている、まさにキリスト教であるようでいてキリスト教でない、そういうこの教えのことを異端というふうに言います。でキリスト教と全く違うのはこれは異教というふうに言いますので、異端といった場合には非常にキリスト教的な装いを持っていながら実はキリスト教じゃないんだという、そういったものを異端というふうに言います。でこういった異端と言われるこの非キリスト教であるこの教えというものは時代と状況によって多少異なってきますけれども、いつの時代でもまたどこの地域にもあったようです。で今の日本でもキリスト教的な装いをしているけれども、キリスト教とは全然違うというものがあります。それは私たちはエホバの証人だとか統一教会だとかね、そしてまた今すっごく区別しにくいんですが、セブンス・デ・アドベンティストと言われる人たちは非常に私たちに近いと思われる教えにだいぶ変わってきました。だけど彼らは異端なんですね。で何かというと律法の行いを重視するからです。キリストを信ずる信仰によってのみではなくなってと行いっていう形で出てきます。ほんとカトリック教会はどうかって言いますと、非常に多くの人たちの中には、カトリック教会の中にも、救われているクリスチャンはいるっていうふうに言う人が多いんですが、カトリック教会の場合には、聖書のみではなく、聖伝や、または口伝と言われるね、そういったものがある。それもプラスされている。そうするとこれは私は カトリックはやはり異端の部類に入るんじゃないかなというふうに思います。つまりイエス・キリストを証しし告白しているこの聖書プラス聖伝というのがカトリックからずっと伝わってきたもの、それがプラスされています。でカトリックのある神父は言っています。プロテスタントはかわいそうだ、福音派は、なぜならば聖書しかない、でも私たちは聖書と聖伝がある、だから私たちは幸いなんだっていうふうに言っているんですが、本当にそうだろうか。そうするとこれは異端に近いと言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。でこのコリントの教会の中にこの潜んでいたこの異端の特徴というのは、非常にこのコロサイの教会の中にあるのと非常に似ておりまして、でどういうことかと言いますと、あのこのコロサイの教会にこう警告をしているパウロの異端への警告というのは何かと言いますと、一言で言うとキリストと、そしてキリストの救いの技を非常に低く評価する、そういったところで共通しているようであります。つまりもっと別の言い方をしますと、これこういうことも、この異端はイエス・キリストが全く完全な神であるということを認めていないって言ったらいいんでしょうね。ですからこのイエス・キリストによる救いっていうのに対して、イエス・キリストを信ずる信仰だけじゃダメだよという異端なんです。つまりイエス・キリストを信ずる信仰プラスアルファがないとダメですよという教え、つまりイエス・キリストのとイエス・キリストの救いの技はそれだけじゃ足らないっていう過小評価をする、そういう教えが実はコロサイの教会をこの惑わしていた誤った教え異端であったようです。で私たちはどうかというと、イエス・キリストは全く神のご性質を完全に持っておられる、あの唯一の神であられるというふうに私たちは告白します。したがってキリストは全ての支配と権威の頭だ、こういうふうにパウロが言ってるように告白していきます。ですからキリストに勝る霊的な存在や権威などは存在しないと告白します。ですから先ほどこの読んでいただいた一つ前ですが、15節でこう言ってます。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたっていうんですから、キリストの権威がその他の世のね偽りの教えなんかや、またサタンの教えよりもはるかに力があるんだっていうふうに言っているんです。それらをもうの権威を排除したというふうに言っています。だからキリストの権威に勝るものはない。でこの2章の10節を見ましても、こういう先ほども前にもお話ししましたように、こういうふうな表現を使ってキリストがもう完全だということを言ってますよね。2章の10節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです、キリストは全ての支配と権威の頭です、というふうにこうパウロは教えております。すなわちパウロが教えているように私たちの命の充実のためには、キリストを信ずる信仰以外の儀式だとか神秘的体験とかいったものは何も必要としないよという、満ち満ちてるんですから、足らないものはないんですから。ですからこの儀式が必要だとか神秘的な体験が必要だとかっていうことはないということを言っています。私たちに必要なのはただキリストのみと信ずること、信仰のみだということが正しいわけでありまして、他には何もいらないっていうわけです。でその前提の中で、そこでパウロは16節です、こういうわけでっていうふうにこう言っているわけです。 イエス・キリストで十分なんだ、全ての権威を持ってらっしゃるんだ、それ以外のものはいらないんだ。そこでこういうわけで実はあなた方に命じたいことがありますとパウロは進めていくわけです。ですからじゃあどういうことかというと、こういうわけですから、今言った通りですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。でここで、パウロがよく使う言葉なんですが、こういうわけですからっていうこの言葉は非常にパウロの書簡の中では重要な手紙の中では言葉です。つまり一つの結論と教えがあって、それを具体的にじゃあどうしたらいいのっていう進めになっていくときに、こういうわけですからっていう言葉を使う。ですから教えと実際のその教えに従って生きる生き方というのを具体的に話していくときに、こういうわけですからっていう言葉を使うようです。ですからとてもこれはパウロにとっては重要な言葉ですし、私たちも心して聞くべきところです。でこういったコリント教会の教会をこの脅かした異端の教えは、14節をちょっと戻りますが、14節を見ますとこう言ってます。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからですとあります。でこの異端は、コロサイの教会を脅かしていた異端は、このコロサイのクリスチャンたちを責め立てている実は請求書っていうものが持ってて、お前それでもクリスチャンか、クリスチャンならばこれだけのことをしなさい、まだこういうことが残ってる、あれもやってない、これもやってない、これをやらなきゃいけないっていう請求書をこう突きつける。でそういったその請求書をこう取り掲げまして、コロサイの教会を脅かしていた異端は、そしてそのようにこれもやってない、あれもやってない、これもしなければならないという、その債務証書をこう掲げてですね、そしてまだダメだまだダメだというふうにクリスチャンというふうに告白すること、救いに追われているという平安をいただくということに対して、障害物をそこに、この債務証書を取り上げて障害物をこのクリスチャンたちの前に突きつけまして、そしてこの異邦人からですね、であるクリスチャンたちから、この神の民の一員となる資格っていうのは信じるだけじゃダメだよって言って、その資格、この際の教会の中のクリスチャンとしての交わりから弾き出そうとする、つまり分裂を起こそうとする、そういう事態がコロサイの教会の中にあったようであります。ですからこういうわけですからと続けて言っていきます。つまりこういうわけですって、これから伝えたいことは何か、その債務証書がもう無効になったんだ、無効になったクリスチャンとして、じゃあどういうことに注意したらいいの、どういうふうに生きていったらいいのっていうのが16節以降にあるわけです。つまりユダヤ教の直接的に、まあその行いということや儀式っていうのは、どうもユダヤ教のその律法を守るか守らないかということが一つあったようですね。それがどうも大きな事柄であったようですが、でこのユダヤ教のあらゆる規則に縛られないようにと警告しているのがこういうわけですからということです。いや縛られていないんだよっていうことを分かってほしい。じゃあ縛られない生き方ってどういうことなのというのがこの16節以降ですよね。その具体的例として、まず16節と17節でこの食物や祭りについて言っています。で16節でこう言っています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。そして17節、これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのですと言っています。具体的にコロサイの教会を腐らせている ダメにしている、惑わしている新しい教えは、食物や暦に関する、まあ祭りとかっていうね、そういう規定、カレンダーに対する規定であることがわかります。さらに他には、2章の18節を見ますとこう言ってます。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、見つかり礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりませんと言っていますから、その祭りや食べ物や飲み物のそういういろんな様々な細かい規定、規則と、もう一つは見つかり礼拝というのがコロサイの教会をこの惑わしていた誤った教えだったようですね。でこの中でこの、面白いですね、18節見ますと、見つかり礼拝をするということと、あとその次、彼らは幻を見たことに安住していますって言ってますから、この幻っていうのは何かというと、不思議な異常体験って言ったらいいんでしょうかね。どうもそういう霊的体験って今随分流行ってますけどね、そういった異常な体験などを指しているようであります。ですから自分はこういう体験をした、不思議な体験をしたんだということで、どうも自慢をする人がいたようです。で今でも時々ありますよね、なんだか霊能力が強いとか霊感が強いとかっていうと、なんか普通の一般の人よりもなんかとても繊細であったり、霊っていうのは何て言うんですか、そういった世界を知っているものであるかのように誇るということがあるようであります。ですから霊能力者なんていうのがテレビなんかに時々出てきます。これらはいずれも実は断食をして、この異常な経験をする、断食をしてお腹が非常についてね、空腹になってくると、どうもこう幻を見たり幻覚を見たりすることがある。でそこまで自分を追い詰めるんです。これ禁欲主義なんですけれども、そういったことで異常な体験をする、でそういったことを進めるような、そういう誤った教えだったようであります。でそれに対してパウロはバッサリと言います。肉の思いによっていたずらに誇り、頭に結びつくこと、固く結びつくことをしませんと言っています。そういったものは肉の思いだ。そしてしかもそれはいたずらに誇りを作るだけだ。そして肝心なお方であるキリストを、である頭なるキリストに固く結びつこうとはしない。まあ確かにそうですよね。この異常な経験をして、それは実は悪霊の働きなんですよ、だから誠の神様を信じてそして救われる、それこそが大切なんだよって言うと、いやそこはいいですって言いますね。だいたいね、その体験をしたことで満足しちゃう。で体験をしたことで誇って、私はこんなすごい体験をしたんだというふうに言ってしまう。で肝心の神様のこと、そして救いのことは聞こうとしないという人たちがいる。ですから頭に固く結びつくことはしません。パウロのは本当にここのところからですね、この2章の後半で、主が神様が恵みによって与えられたキリスト者の自由を最後まで固く保つようにと、こう進めなければならなかった。つまり福音を明らかにしなければならなかった。福音の本質そのものが実は揺らぐようなね、それがこう曲げられてしまうような、そういう状況に実はコロサイの教会に、が陥ってたということであります。でそれをちょっとさらに細かく見ていきますと、この宗教っていうのが概念上の儀式として宗教を捉えるということは、どんな宗教にも儀式がありますし、キリスト教にもユダヤ教にもやはり儀式はあります。それは宗教である限り、いろんなその儀式的なこと、それは形式というものは存在するだろうと思います。そして目に見える形は決してどうでもよいというわけではありませんけれども、それはただ単に儀式だけであるならば、 形だけであってそこに意味がなく理解がないまんまやっているならば、それは価値のないものであって、その儀式も全く害になるだけだというふうに言えるでしょう。でその典型的な例がコロサイの教会において起こっていたのが食べ物と飲み物についてと最初を挙げています。で旧約聖書を見ますとね、食べ物とか飲み物についてはレビ記なんかでは結構汚れたもの、汚れた動物、そして汚れたものに触れたものはもうその人も身を清めなければ、またその汚れたものに触れた人が他のものに触れればそれも汚れるというふうに言って、その食べることについてもこのその肉をこの汚れたものに触れた人が触れたものを触れた肉を食べたならばその人も汚れるし、汚れた動物の肉を食べちゃいけない。そしてまたその汚れたものに、特に死骸ですよね、死骸に触れた手を持って水を汲むならばその水も汚れる。で清い水とか汚れた水というものがありますし、偶像に捧げた肉は汚れたものである。また偶像に捧げた水も汚れたものである。そんな規定がレビ記の7章をずっと細かく汚れについて書いてあります。でそれはパウロの時代ですでにこのただ単にこの規定以上のものがこのパウロのこの福音を伝えた地域にはユダヤ教とともに広がっていきまして、食べ物と同時にブドウ酒にも広がっていきましたし、先ほどここで見ても飲み物についてっていうのはブドウ酒のことなんですが、そのブドウ酒までが、ブドウ酒ってね旧約聖書見ると面白いんですけども、神様の祝福っていうのはブドウ酒が豊かであることっていうのが旧約聖書の預言書の中で結構あります。ですからブドウ酒は神様の祝福によって豊かに与えられるものっていう理解があるんだけれども、飲み物ブドウ酒も汚れるっていうことがあるというふうに言って、そのあらゆるものに食べ物や飲み物について汚れているか汚れていないかという規定規則というものが広がっていったようであります。そしてまたこの1年間のその月々のお祝いだとか、または1年間の大祭、大きな祭りと言われるもの、または安息日に関する命令というものが非常に規定がこと細かにこの、言われて教えられていた時代だったようであります。でこれらの食事や儀式に関する規則は実はユダヤ人たちだけではなくて、周りのユダヤ人でない人たちにも実はそれを要求していたわけです。いや確かにね、確かに神の民であるユダヤ人とユダヤ人でない人たちとの区別はどこにあるかというと、その汚れたものを食べる食べないとかという、その神の定めた規則を守る民を神の民、ユダヤ人たち、そして守らない民をこれは異教徒というふうに区別されたことは確かに事実であります。で、ですからこれらの規則を破ることは神の民に属さないということを意味していたわけであります。で、それをパウロはこのクリスチャンたちにまでそれを未だに当てはめているってことに対して、このパウロは警告を与えているんです。でここで言ってるんです、誰にもあなた方を批評させてはいけませんというふうに言っているわけです。食べ物や飲み物のことで、祭りのことで批評させてはいけませんというのは何かというと、あなた方を批判させないようにしなさいというふうに言っています。良いこの批判、この何ですか、そのことでお前はクリスチャンじゃないとか、そんなことをクリスチャンするべきじゃないだとかというふうに批判をさせないようにしなさいというふうにコロサイの教会に言っているわけであります。つまりここの問題は、立法の規定をこと細かな、そのパリサイ人や立法学者たちによってイエス様の時代にはこと細かく規定されていて、旧約聖書で言われていること以上のものをこう取り上げていたわけであります。 そして立法を守る守らないというふうに言っていたんですが、このクリスチャンたちの教会に対してこの立法の規定を土台にして彼らを神の民か神の民でないかということを、その立法、古いね、立法の規定に照らし合わせて、あなたはクリスチャンですよね、いやあなたはまだクリスチャンではありませんというふうに、キリスト教会の中でクリスチャンとクリスチャンでないのと区別したんです。そういう結果が行われたようです。そしてまたはこのある特定の日を決めてですね、でこれを日を守るか守らないか、守らないのはクリスチャンではないというふうに言っていたわけであります。で、パウロはある日を特別な日としてこの定めるということは決して悪いとは言っていません。何かというと、私たちはこの普段とは違う特定の日を決めてましてですね、過ごし方をするというのもありますよね。例えば今受難節です、で来週は受難週です。そうするとこの受難節や受難週にはキリストの苦しみを覚えてですね、聖書朗読と祈りを中心とした非常につつましくこの過ごすということはある意味で良いことだと思います。これは新約聖書の中でも進められていることですし、キリスト教会がずっと続けてきていることです。そしてまた時には2章のこの16節にありますけれども、キリストへの献身とか、そのキリストへのこの夢中なこの祈りだとかということのために、食べることさえもこの忘れてキリストに向かうとかね、そしてその結果禁欲的になるとか、でまたコリントの中にもあるでしょ、自分の欲望をこう抑えるということの大切さですよね。神の前に祈るので清く保つという、そういうことも良いことだとも言っています。そうした規定を守っているならばそれは良いことなんですが、しかしこのこと細かい規定をただその規則に合わせまして守っていないものをこの裁いてしまうことになる。そうしますと、さまざまな規定や約束ごと、つまり決まり自体が益になるだろうか、信仰にとってむしろ逆に危険だよ、あってはならないものとなってしまう。本来はクリスチャンがクリスチャンとしてこの集まりの中でね、教会の中で約束事をするっていうのは本来良き交わりをスムーズにするための約束事であるのにもかかわらず、いつの間にかその約束事とか決まりがクリスチャンかクリスチャンでないかということの線引きになってしまうならば、それはコロサイが今陥っている問題と同じ問題をこの教会も持ってしまうことになる。ですからそれは決して良いものではない。そこで、次にパウロはさらに進めていきます。何かというと、命令していることは本体と影ということであります。この中でさっきは食べ物と飲み物、祭りや新月について言っています。でこれらはって言ってますよね。祭りを守るとか食べ物の規定だとか飲み物の規定とか、そういったこと柄自体は次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのですというふうに言っています。影に過ぎないものと本体とをちゃんと理解しておかなければならない。つまり立法というのは、ユダヤ人とユダヤ人でない人との区別するのは立法を守るか守らないかということによって区別されなった。でそのことによって神の民と神の民ではないものというものが区別された。それは本体が来るまでの一つの神の民とは何なのかということの印、影のようなものであって、イエス・キリストが来られたならばそれはもういらなくなるということを言っています。だから本体はイエス・キリストであって、そのイエス・キリストがもう全ての規定を取り払ってくださった、いや取り払うというよりも全ての規定を成就してくださった、もう完成してくださったんだから、もうそれらを守る必要はないんですよ、 その本体が現れたんですから、その影に縛られる必要はありません。つまり規則だとか決まりだとか、そういったものによってクリスチャンかクリスチャンでないか、救われているか救われていないかということの区別をしてはならない、されることはないというふうに言っているわけです。私たち罪人は神様の前に立っている時でさえ、私たちはややもしますと他の人と自分を比べて自分の方が優れているか、いや自分はダメだとかというふうに人を見下したり裁いたり、または自分を卑下したりということで、この自分自身の救いの喜びを失ってしまうということがコロサイの教会の中にあったんでしょうね。そうするとなんかキュウキュウとしてません？自分はクリスチャンだと言っちゃっていいんだろうか。いやもしかしたら私はクリスチャンにはまだ到達してないかもしれない。でもあの人を見ると、ああ私と一緒だな、あの人もなんでクリスチャンなんで粘ってんだろう、なんていうふうな、そういうことをこうどう言われるかっていうんで、キュウキュウとした状況の中にどうもコロサイの教会あったようですね。いつ自分がクリスチャンじゃないと言って追い出されるかもしれない。いやもしかしたら自分はあの人に対して、はい、あの人を心まんまのさばらせちゃいけないなって教会から追い出さなきゃいけない、私に比べたらもうはずかに劣ってるから、なんていうふうな見下すというようなことが実はコロサイの中にある。なんかこうキュウキュウとした、なんていうんですかね、教会にいてなんか救われた喜びというものを味わうことがなくて済む、すごくじゃあ味わうことなくしてこの過ごしていく、なんか針のむしろの上にいるような信仰生活というのは、これは辛いだろうなと思います。人が自分をどう見るだろうか、クリスチャンとして見てくれるだろうか、いやダメだというレッテルが貼られるだろうかというふうな状況な中です。ですから言っています、完全なものが現れたら不完全なものは廃れますとコリントの中で言っています。つまり完全なもうイエスの救いが現れたんだから、もう不完全なものはもうなくなったんだ。不完全なものっていうのは律法です、規則です、規則によって救われるということです。それがもうなくなったんだよ、こういうふうに言っているわけであります。でこのことは先ほども言いましたようにコロサイの教会ばかりではないですね。ローマ人への手紙の実は14章を見ますとやはり同じです。こう言ってます、食べる人は食べない人を侮ってはいけません、いけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません、神がその人を受け入れてくださったのですとこう戒めています。このローマ人への手紙14章ですね。そして14章の5節には言います、ある日を他の日の比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいとこういうふうに進めています。結局大切なのは形式にとらわれることなく主からの確信を持って、私はキリストの十字架の贖いによって救われたという時点に一貫した行動をとること、でそれは自分に対しても思つけれども、他の人に対してもです。やっぱり私たちはいろんな欠点が見えますし持ってます、でもあの人もイエス・キリストを信じて主にある兄弟姉妹であり救われたクリスチャンなんだということを、これを絶対に捨ててはならない、そういうそのようなそれを一貫して全てのことに対して持っていかなければならない。しかしこのようなことを何度もパウロも繰り返しますし、私も繰り返しますけれども、私たちの日常生活の中にいつも意識していないと、実はいくら何でもそれくらいはクリスチャンだったらできるはずだ、するべきだと思ってしまう。それがこの教会の中でいろんな約束事や決まりを作っていくと、それによってクリスチャンかクリスチャンでないかを裁く、教会の交わりに加えるか加えられないかを信仰によってではなくて、その基準に合うか合わないかでこのしてしまうという非常に危険があるということですね。 でパウロはこのように言っています。ですからそうしますとね、このことを考えていきますと、パウロはここではっきり言ってるんです。ユダヤ教とキリスト教は違うって区別してるんです。影は律法です。そして本体がキリストです。それと影っていうのはユダヤ教の様々な規定です。で、私たちはキリスト教を言うときにユダヤキリスト教というふうな言い方を表現します。つまり旧約聖書の神で予言された新約の成就としてのキリストを信じているというんで、ユダヤキリスト教という言い方を実は歴史的にしてきてるんですね。区別して、で、その時に私たちはユダヤ教とキリスト教は一緒だよっていうんじゃなくて、もうこの時点ではまだ区別がしっかりされてないんですよね。なぜならば教会、パウロが伝道する時にまずそれぞれユダヤ人たちのシナゴクで伝道するわけです。集会をするわけです。そしてまたあの人の働きなんかを見ますと、お弟子さんたちは自分たちの集まりもしますけれども、エルサレムの神殿での礼拝もしますし、祈りの時も持ちます。捧げ物もします。ですからユダヤ教とキリスト教というのは当時あまり区別されていなかった。だからユダヤ教のユダヤ人たちの規定とか教えっていうのはとても大切なものと受け止められていたんでしょうね。だからこのユダヤ人のクリスチャンたちが来ると、このあのペテロさえもがこの異邦人の交わりからそそっとこう抜け出るような、そういうこうユダヤ教に対する恐れ、または敬うという意味ならいいんですけど、恐れを持っていた。でパウロはそれに対してこのことを言うことによって、影と本体っていうこのことをはっきり言うことによって、ユダヤ教とキリスト教は全く別個のものなんだということを宣言したに近いところ。でこのことは私たちはとても重要な、パウロのある意味ではユダヤ教からの決別の宣言と言っても良い実は表現なんです。でそのような信仰が、またもう一つ問題なのは、そういったこう本体と影、影と本体という問題の教えと、先ほど言いましたように御使い礼拝と禁欲主義なんですね。御使い礼拝っていうんですね。この御使い礼拝っていうのはある意味でこれいろんな考え方があるんだけれども、なぜ御使いを礼拝するのか、偶像礼拝じゃないかと思うんですけどね。日本人は少しわかると思うんです。なぜかというと彼らは御使いを礼拝してると思ってないんです。つまり御使いを通して神様に礼拝をする。カトリックなんかですと、この天の天地創造の神がいて、そしてイエス・キリストがいて、その下にマリアがいたり、またはその聖人と言われる人がいたり、またはあの御使いというね、守護天使みたいなものがいたり、そして自分とキリストとの間を取り持ってくれる、仲介をしてくれる、そういう存在をやはり信じている。ですからクリスチャンネームに御使いのね、あのミドルネームがあったりね、あのあとは聖人と言われる人たちのミドルネームがあったりすることがある。それは私とイエス様との間を取り持ってくださる、そういうお方の存在を信じているというので、ミドルネームがそういう聖人や御使いの名前が使われることがある。ですから彼らは御使いを礼拝をしていると思ってないんです。御使いを通して神様、イエス様を礼拝しているというふうに思っているけれども、実はそれは違うって言っているんです。私たちはこの御使い礼拝をじゃあなぜするのかというと、どうでしょう、私たちは御使い礼拝をするっていうのは霊的な事柄で、とてもこう信仰的にハイレベルなものとなったところに現れてくれたんだ、そういう体験をしてハイレベルな信仰者になったのか、その体験をしたからハイレベルな信仰者なのか、ハイレベルな信仰者になったからそういう体験が与えられたのかっていうんで、誇ったものが出てきたということであります。そういった経験と結びつく、私この不思議な経験をしたという人が出てきます。 そしてその不思議な経験をしたことに安住しちゃうんです。で、私はよく体験っていうのを言いますよね。本当にそれは本当かどうかっていうのを見せてくれとか、経験すれば経験ほど確かなものはないんで、経験をものすごく重要視する人たちがいます。私はこういう体験をしました、私はこういう体験をしましたという体験大会っていうのがあるくらいに言います。で、その体験がすごいことであり、あるほどその人がすごいクリスチャンであるかのごとくにこう評価される。で、そういった事柄があったようであります。そして私はこんなすごい経験をしたんだから、だから私は大丈夫というふうに安心しようとする。そうしますと体験ほど強いものはないという考え方が前提にありますから、一人それぞれがみんな体験しようとするんです。そしてますます断食やそういう禁欲的なことをしようとします。そして経験をしたものは、私はもう完全に清められた、もう二度と罪を犯すことがない、完全に清い人だというふうに言って誇ってしまうというグループがあります、ね、威厳を語るとか、聖霊のバプテスマを受けたと言って、そして自分を誇る、そしてもう私は何してもそれは罪悪いことはない、全てが私は清くて正しいんだというふうな誇りになっていってしまう。こんなことが起こるかといえば、自己卑下をしようとする。つまりそういった経験がないということで自分の救いを自分で疑ってしまうという、そういったことさえも起こってくる。で、こういうことの中でパウロはもうはっきりと断言していきます。22節、そのようなものは全て、このすがるな、味わうな、触るなということも同じところであります。全て用いれば滅びるものについて出会って、人間と戒めと教えによるものです。これらはどんなにすごいと思われたとしても、人間が作り出したものにしか過ぎないんだということを覚えておかなければなりません。で、人間が作り出したものに一喜一憂したり誇ったり、または人をそれによって裁いたりしてはならないということです。で、なぜならば人間の戒めと教えによるそういったものっていうのは、根本的には23節です、そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、また肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えるけれどもってですね、すごいことのようで霊的なもののように思えるかもしれないけれども、結局は神の前に神の民として、それにふさわしい歩みをするための信仰による成長には何にもならない断言するわけです。私たちはどうでしょうか。イエス様も断食をして祈ったこともあります。サタンの誘惑をね、試練を受けるときにしました。そしてお弟子さんたちも時には断食もしますけど、大体前提として断食はしなかったようですね。ですからパリサイ人たちが、あなたの弟子はなぜ断食しないんですかというふうに言われるくらいであります。でもその時にイエス様は言いましたよね。断食することについては、断食する時には偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけませんと言っています。つまり人に見せるような、誇るような、そういう儀式というものはしてはならない。あくまでも神様に向かうものであって、人の評価を気にするような、またその行いによって評価されたいと願うような、そういう行いは人間的なものであって、実は今度は自分をよく見てもらいたいという欲望を抑える力にはむしろなっていない、成長させるものにはなっていないというふうに逆に言うわけであります。そうですね、私たちはどうでしょう。そう考えていきますと、本当に自分も含めて他の隣人に対しても、この教会の兄弟姉妹たちに対しても、それでもクリスチャンか、この交わりにそこにいるべきもう資格はないなどと人を裁いてはならないし、また自分で自分をそのように評価してはならない、自己卑下してはならない、また異常な体験を求めることは、実はこれは とも霊的なことでも信仰深いことでもないというふうに言っています。要はイエス・キリストの中に満ち満ちているという、イエス・キリストを信ずることができたその恵みの中にいるということだけで十分なんだというところにいつも一貫して立っていかなければならない、そのことをパウロは教えています。ですからコロサイの教会は先ほども言いましたように本当に針のむしろの上にこのつま先だってこうどうだろうか大丈夫だろうかっていうふうに実はビクビクしながらクリスチャン生活を送る人たちで満ちていたんじゃないかなというふうに想像されます。そういうところに集まりたいとは思わなくなっちゃうでしょうね。そしてまた教えも監視するクリスチャンの交わりであって許し合って受け入れ合う教会の交わりではなくなってしまう。チェックリストを作りまして、あの人はふさわしいかふさわしくないか、もしふさわしくなかったら忠告してあげようとかね、それをこう神の前にあの人はふさわしくないとこうレッテルを貼って教会の交わりから遠ざけようとか、また私が遠ざかろうというふうに決めていくとしたならば、それは福音が福音でなくなってしまった教会と言わざるを得ないのではないでしょうか。肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もない。禁欲ももし神様から離れたところで自分の肉の力によって経験になろうとするならば、人間的な欲望を抑えるどころかかえって先ほど言いましたように誇りになるだけです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、悪い禁欲主義に陥ってしまうならば、その悪い禁欲主義は教会に混乱をもたらします。また私たちの日常生活の中でも本当に疑いの目と、また人から批判されどう見られるかという人の目を気にする、そんな生き方をしなければならなくなってしまいます。そこに救われたという喜びを証しすることのできない生活となってしまいます。主よ、私たちをそのような誤りからお守りくださいますように心からお願いいたします。そして豊かな本当に自由を味わう主の恵みを覚えるクリスチャン生活を送ることができますように、救いの確信をお言葉と信仰に置くものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。